こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。E.M. パワーリーディ普通のチームが並外れた製品を生み出すプロダクトリーダーシップは、シリコンバレープロダクトグループのマーティー・ケオバンとクリス・ジョーンズによるプロダクト組織論の書籍である。対象は主にプロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニアリングリーダー、経営層で、単なる開発手法ではなく、優れた製品を継続的に生み出す組織条件を扱う。中心にあるのは、トップ企業の強さは天才的な個人の採用だけではなく、普通の人材が難しい顧客課題に取り組める環境を設計するリーダーシップにあるという主張である。本書は機能開発をこなすチームと成果に責任を持つエンパワードチームを対比しながら、コーチング、人事、プロダクトビジョン、チーム設計、目標管理の実践を論じる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、機能開発チームから成果責任を持つエンパワードチームへの転換。本書の最も重要な対比は、機能開発チームとエンパワードチームの違いである。機能開発チームは、上層部やステークホルダーが決めた要件を受け取り、期限内に実装することを主な責任とする。一方、エンパワードチームは、顧客や事業に関わる難しい問題を任され、解決策の発見にも責任を持つ。この違いは単なる権限以上ではない。チームに判断を任せるには必要な文脈、顧客理解、技術的ネオリ、意思決定の原則が揃っていなければならないからである。本書は成果を求めながら、実際には作るものを細かく指示している組織の矛盾を明らかにする。プロダクトリーダーの役割はチームに自由を与えることだけではなく、適切な問題を渡し、成功の基準を明確にし、学習できる環境を作ることにある。この観点により、アジャイルやスクラムを導入しても革新が起きない理由を組織設計の問題として捉え直している。次に、プロダクトリーダーシップは管理ではなく、能力を引き出す環境設計である。本書は、優れたプロダクト組織を支える中心要素をプロダクトリーダーシップと位置づける。ここでいうリーダーシップは、ロードマップを承認したり進捗を監視したりする管理機能に限定されない。プロダクトマネジメント、プロダクトデザイン、エンジニアリングのリーダーがチームに解くべき問題を理解させ、相互に協力させ、継続的に意思決定の質を高める活動を指す。著者たちは、Amazon、Apple、Google、Netflix、Tesla などの企業が注目される理由を、単に優秀な人材を集めているからではなく、困難な課題をチームが主体的に解く仕組みを持っているからだと説明する。この見方は、採用だけで組織能力を説明する発想への批判でもある。人材の潜在能力は、十分な文脈、明確な期待、強いプロダクト原則、挑戦的だが意味のある課題があって初めて発揮される。したがって、本書のリーダー像は指示する人ではなく、判断できるチームを育てる人である。さらに、コーチングと人事判断をプロダクト成果に直結させる考え方。本書は、プロダクトリーダーの仕事としてコーチングを大きく扱う。エンパワードチームを作るには、メンバーに裁量を与えるだけでは不十分であり、問題発見、顧客理解、仮説検証、ステークホルダーとの対話などの能力を継続的に伸ばす必要がある。コーチングは親切な助言ではなく、役割に求められる水準と現状の差を具体的に扱う行為である。そのため、リーダーには観察、フィードバック、期待値の明確化、成長機会の設計が求められる。同時に、本書は人事判断の難しさにも触れる。全ての問題を教育で解決できるわけではなく、最善を尽くしても役割に合わない場合には、リーダーが決断を避けてはならないという現実的な視点を持つ。これは冷淡な能力主義ではなく、チーム全体の成果責任を前提にした考え方である。権限を与える組織ほど、役割ごとの期待と能力の見極めが曖昧であってはならない。本書は、この厳しさをプロダクトリーダーの不可欠な責務として扱う。そして、プロダクトビジョンと原則が自律的な意思決定の土台になる。エンパワードチームが有効に機能するには、チームが毎回上司に判断を仰がなくても良いだけの方向性が必要である。本書は、その土台としてプロダクトビジョンとプロダクト原則を重視する。ビジョンは、製品が将来どのような顧客価値を実現し、どの方向へ進むのかを示すものであり、単なるスローガンではない。原則は、複数の選択肢があるときに何を優先し、何を避けるのかを判断する基準として働く。これらが弱い組織では、チームは短期的な要望や社内政治に引きずられやすく、結果としてロードマップは機能一覧になりやすい。本書の議論の特徴は、ビジョンを経営者の抽象的な宣言ではなく、チームの実務判断を支える道具として扱う点にある。良いビジョンと原則があれば、チームは顧客課題と事業成果を照らし合わせながら解決策を探索できる。逆にそれらがなければ、権限以上は方向性のない放任になってしまう。最後に、 OKR と目標管理をチームの学習と成果に結びつける視点、本書は、OKR を含む目標管理についても現場的な問題意識を示す多くの組織では、OKR が本来の狙いである成果への集中や学習の促進ではなく、上から下への数値目標の配布や形式的な進捗報告になってしまう。著者たちの視点では、問題はツールそのものよりもチームが解くべき課題を理解せず、成果ではなくアウトプットを管理していることにある。エンパワードチームにとって目標は、作る機能の一覧ではなく顧客行動や事業成果に関する達成すべき変化を示すものでなければならない。そのためにはリーダーが事業上の文脈を提供し、チームが解決策を発見できる余地を残す必要がある。本書は OKR を導入すれば自動的に自律性が高まるという単純な理解を避ける。目標がチームの裁量能力、ビジョン、評価と整合していない場合、むしろ管理の道具として機能不全を深める。ここに手法ではなくリーダーシップを重視する本書の立場が現れている。結論として、本書はプロダクトマネージャーだけでなくデザイン、エンジニアリング、事業責任を担うリーダーに向いている。特にアジャイルを導入したのに開発が要件消化にとどまる組織、 OKR が形式化している組織、優秀な人材を採用しても製品成果につながらない組織には実践的な示唆が多い。得られる利点は、個別のフレームワークを学ぶことよりもチームが成果責任を負える状態をどう設計するかを体系的に考えられる点にある。類書の中にはプロダクトマネジメントの技法や開発プロセスに焦点を当てるものが多いが、本書はそれらを支えるリーダーの責任に焦点を移している。コーチング、人事ビジョン、チーム構造、目標管理を分断せず全てをプロダクト成果のための条件として扱う点が特徴である。一方で内容は成熟したプロダクト組織を前提に感じられる部分もあり、実行には経営層の理解や組織文化の変化が必要になる。それでも単なる理想論ではなく、なぜ普通のチームが力を発揮できないのかを構造的に考えるための有用な基準を提供する一冊である。ご支援いただける場合はマーティケオブン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。